特集、見つけた、私の輝く場所。サードプレイスを見つけよう。サードプレイス、それは家でも職場でもない第三の居場所。自分にとって心地よい時を過ごすことができる居場所のことを言います。新型コロナウイルスの流行をきっかけに、私たちの生活は一変しました。出かけることが減って、家と職場、学校などとの往復だけという日が多くなり、人とのコミュニケーションを楽しんだり、リラックスして心を休めたりする時間がうまく作れていない方も多いのではないでしょうか。そんな今こそ、この街であなたのサードプレイスを探してみませんか。遠くへ出かける必要はないし、何かに参加したからと言って無理して通う必要もありません。皆さんが皆さんらしく心地よく過ごすための場所として地域に目を向けた時、きっとそこには新たな出会いや発見があるはずです。今回の特集では、地域で自分の居場所を作った方、見つけた方にお話を聞きました。皆さんそれぞれが自分らしく輝いています。さあ、あなたにぴったりの心地よい地域のつながりを探してみませんか。写真が3枚あります。写真1、花咲く乙女座ブルームファンファンの練習風景。お揃いのユニフォームを着て両手にポンポンを持ち練習するメンバーの方々の写真です。写真2、子育てサークルゆりかご夏祭り。手作りのかわいいみこしを囲んだ4組のお母さんと子供たち。お母さんも子供たちも皆浴衣やジンベエを着て笑顔でポーズをとっています。写真3、鶴ヶ島写楽会夏休み子供写真教室の様子。撮影機器を操作しながら説明する写楽会の方の手元を見ながら熱心に話を聞いている5人の子供たちが写っています。写真終わり。心地よい居場所1、花咲く乙女座。活動日時、地夜第1、第2、第4木曜日16時から。鎮魂、毎週日曜日3時間。活動場所、富士見市民センター。主な活動内容、介護施設訪問、鎮魂バンド、チアダンスなど。代表、橋本ふさえさん。なお、ここに、譜面台を前にマイクで話をしている代表、橋本ふさえさんの上半身の写真と、ブルームファンファンメンバーの皆さんの集合写真が1枚ずつ掲載されています。インタビュー。このサークルは社会福祉協議会の呼びかけで、1999年にレクリエーションボランティアグループとして結成されました。以来、鶴ヶ島ケアホームをはじめ、市内外の介護施設や福祉施設などを訪問し、玉すだれなど和の芸能を披露しています。今はコロナ禍のため、介護施設に伺うことができず、とても寂しく思っています。しかし、再開に備えて準備は万端です。花咲く乙女座鎮魂バンドは、鎮魂好きのメンバーに、その家族で楽器ができる男性3人が加わり、2005年から活動を始めました。介護施設はもとより市内外の行事やお祭りに参加しています。コロナ禍でなかなか以前のような活動はできませんが、練習はしっかり続けています。最近は地元の富士見地区地域支え合い協議会主催の朝市での演奏依頼をいただきました。7月の猛暑の中での演奏でしたが、やはり聴いてくださる方がいての鎮魂バンド。暑さも何のそので、とても楽しい時間でした。 乙女座の中にはブルームファンファンというチアダンスのグループもあります。5年前、市主催の地域デビューきっかけ広場で集まったメンバーたちが加わりました。シニアのチアでメンバーは60歳代以上、最高齢は80歳代でも、皆すこぶる元気です。振り付けなどを覚えることに苦労しながらも、笑いの絶えない仲間たちとの時間はとても大切な元気の源です。お揃いのユニフォームはサンプルを見ながらみんなで決めました。他に2年に一度花咲く乙女座劇場を開催し、懐かしい音楽や伝統芸能などを披露しています。地域で暮らす高齢者の方々が乙女座劇場での出会いをきっかけに、交流の輪を大きく広げていけたら素敵だと思っています。昨年の3月に延期続きの乙女座劇場を富士見市民センターの協力により開催できたのは感激でした。サークルのメンバーは気心が知れた間柄で、お互いを思いやり合えるつながりができています。同じ目標に向かって意見を出し合いながら一緒に作り上げていくのはとても楽しい時間です。準備や練習など時に大変なこともありますが、私たちが楽しんで取り組んでいることが見てくださる方にも伝わり、そして喜んでもらえるという経験は、私たちにとって大きな喜びや励みであり、活動の原点になっています。花咲く乙女座の活動中の写真が4枚あります。写真1、チンドンバンド演奏朝市にて。朝市の会場、富士見自治会館の玄関前で、カラフルな衣装を着て楽器を持ったチンドンバンドメンバーの集合写真です。写真2、若葉ウォークにて。若葉ウォークのイベント広場で演奏中のチンドンバンドの皆さんの写真です。写真3と写真4はチアダンス練習風景。富士見市民センターの集会室で、両手に持ったポンポンを高く掲げて踊るブルームファンファンのメンバーの方々の写真です。写真終わり。心地よい居場所2、子育てサークルゆりかご。ゆりかごはアルファベット表記、すべて大文字で YURIKAGO。 対象、0歳から3歳の未就園児。活動日時、毎週木曜日10時から。活動場所、東市民センター。主な活動内容、音遊び、ワークショップ、季節のイベントなど。創設者、加藤千鶴さん。代表、宮沢ひろかさん。なお、ここに代表宮沢ひろかさんとメンバーの金崎彩香さん、関口遥さんの写真が2枚あります。写真1、子供を抱いた宮沢さんと金崎さんと並んだ関口さん、皆笑顔です。写真2、机を囲んで対談中の3人の写真です。インタビュー。サークルの創設者である加藤さんは、慣れない2人のお子さんの育児にやっと落ち着きが見えてきたと思った矢先にコロナ禍に突入しました。どこにも行けず、友達にも会えない、終わりの見えない恐怖の中で、緊急事態宣言が明けた時、安心できる場所、交流できる場所が欲しかった。その思いから、みんなで集まれる場所を作ろうと、児童館で知り合った宮沢さんに声をかけ、ゆりかごをスタートさせます。宮沢、元幼稚園教諭の経験を生かし、みんなを楽しませたいという思いでいろいろとやっています。現在会員は26組、運営メンバーが友達を誘うところから始めて、口コミで広がりました。 関口。私はコロナ禍で児童館のイベントなどが中止になったりしている中、市内で何かやっていないかなとインスタグラムで検索したのがきっかけでゆりかごと出会いました。知り合いがいなくても皆さんすぐ声をかけてくれて仲良くしてくれました。入ってよかったです。金崎。私は坂戸市民ですが、上広江児童館に近く、子育てセンターなどもよく行っていました。お友達も鶴ヶ島市民ばかりだったので、コロナ禍で鶴ヶ島の施設が市民限定になってしまった時は、どこにも行くところがなくなって、すごく落ち込みました。そんな時に、サークルの立ち上げで宮沢さんから声をかけてもらって、またみんなで集まったり、友達のつながりも増えたりして、どんよりしていた気持ちが楽になりました。引き込まらざるを得ない状況で諦めかけていた時に、ゆりかごのおかげで外の世界に飛び出せたんです。宮沢、すべての悩みに共感し合えなくても、言える相手がいるというだけで大きく違います。ぽつりとこぼした悩みを拾ってくれて、言い合える相手がいる。私にとって本当に宝物です。もっとみんなでお話ししたいし、もうすぐ木曜日だ、とゆりかごタイムを楽しみにしてもらいたいです。関口。お友達と一緒じゃないと、という感じではなく、一人で来やすい場所だと思います。一人で悩んでいる人にこそ来てほしいし、子供の成長をみんなで見守れるような関係性になったらいいなと思っています。金崎。子育ての悩みは人それぞれですが、人が集まればいろいろな話を聞くことができます。自分も楽しみながら、イベントには特に力を入れてゆりかごを盛り上げていきたいです。ゆりかごの活動中の写真が4枚あります。写真1、ワークショップ。黒板の前に立ち、ビニール傘を広げて黒板を見ながら説明をする講師の前で、横一列に並んだ参加者が熱心に話を聞いています。写真2、親子ふれあい遊び。参加者の皆さんが子供を膝に抱いて座り、説明者の話を聞きながら子供と一緒に手遊びをしています。写真3、季節のイベント。夏祭りの様子の写真です。浴衣や法被を着た幼児が手作りのおみこしの周りで遊び、お母さんたちがそれを見守っています。写真4、音遊び。キーボードを弾く講師の前に並んだ3人の幼児がフィンガーシンバルを鳴らして音を楽しんでいる写真です。写真終わり。心地よい居場所3、鶴ヶ島社楽会。活動日時、第1・第3火曜日13時から。活動場所、南市民センター。主な活動内容、写真撮影、写真展の開催、定例会など。代表、佐藤智之さん。なお、ここに代表佐藤智之さんの上半身の写真が掲載されています。インタビュー。若葉大学塾で写真を習っていた先生に、せっかく今まで覚えてきたことを発表するつもりはないかと写楽会に誘われ加入しました。サークル創立から3年くらい経った頃です。現在は会員11人で活動していて、会員同士でどこがいいとか悪いとか言い合って、撮影スキルの向上を図っています。月1回先生に来てもらって、写真のトリミングや撮影の明るさなど、技術的なことを教わっています。年末に中央図書館で写真展を開いているのですが、毎回1週間で400人くらいの方々が来てくださり、とても好評です。サークル創立当初の先生の教えである、 ボランティア活動の一つとして写真というものを捉えるということを大事にしていて、社会福祉協議会の金婚式撮影など少しでも皆さんの応援になればという思いでやっています。若い人と触れ合う機会がなかなかないので、過去に実施していた成人式の集合写真撮影では、私たちカメラマンに笑顔でポーズを取ってくれる新成人たちを見ていると、撮っていてとても楽しかったです。7月には夏休み子ども写真教室を開催し、子どもたちに写真の撮り方を教えました。子どもたちに喜んでもらえて、私たちも嬉しかったです。サークルに参加して一番良かったことは、自分の撮った写真を発表する場ができたことです。いろいろなところに写真を展示する機会をいただけて、写真見たよ声をかけてもらえることもあります。会員が集まれば、自分では気づかない視点でアドバイスをもらえるのも大きいですね。写真に興味のある方はいつでも歓迎します。きっと人に写真を見てもらうことに喜びを感じるようになると思いますよ。鶴ヶ島写楽会の活動中の写真が3枚あります。写真1、金婚式撮影。いろいろな撮影機材を設置したスタジオさながらの部屋で撮影準備をするメンバーの方々の写真です。写真2、夏休み子ども写真教室。実際に撮影機材を操作しながら指導する写楽会のメンバーの方々と熱心に指導を受ける子どもたちの様子です。写真3、定例会。南市民センターの一室で黒板の前で説明する2人の方の話に耳を傾けている他のメンバーの方々の写真です。写真終わり。サードプレイスいかがでしたか？地域で見つけるサードプレイスいかがでしたか？鶴ヶ島市には400以上のサークルが登録されています。各市民センターおよび女性センターでは日々さまざまなサークルが活動しています。自分の好きなことや得意なこと、チャレンジしてみたいことなどをきっかけに、ぜひ一歩踏み出してみてください。見学や体験をするときは、各センター事務室にお声掛けいただければ、職員がサークルとあなたをつなぎます。無理をして頑張るのではなく、自分が心地よい時を過ごすために新たな楽しみを見つけてみませんか？活動を見学したり活動に参加したりする際は、感染症対策の徹底にご協力をお願いします。団体サークル一覧はこちらと書かれた QR コードがあります。